はい、皆さんこんばんは。Welcome to Wednesday Night Service. How are you today? ありがとう。そういうわけで今日も日本語でメッセージさせていただきたいと思います。ですね、今日はですね、タイトルは、向きを変えて出発しようと。Let's turn around and go. 終てますか ?OK。なんかこう、サンダーバードはゴーみたいな感じです。反応がやっぱり50以上じゃないと無理、無理かなっていうような感じですけども。なんでサンダーバードはゴーなんかで昔思ったんですね。あーとゴー、動詞が2つ並んでるわっていう。思ったことないでしょうか。サンダーバードはゴーとかで。サンダーバードはゴー。動詞が2つ並んでるって。思わなかった。で、調べたんですね。あはあですね。go はですね、ready とか、用意ができているという意味のね。サンダーバード、あ、ready とそういう意味だらしいですね。まあ、そういうことですね。今日の、まあ、新明記から学びたいと思うんですけども、なぜ go なのか。新明記と言いますとですね、モーゼが書いた、まあ、書物というで、モーゼ五章で、創世記、出エジプト記、で、レビ記、民数記、そして、新明記。創出レビ民新明記とかで昔歌いながら覚えて、そこまで止まってしまったんですけども。この新明記はですね、モーセが書いた最後というか、5番目の書物ということでですね、まあ、まとめ、総決算の書ですよということで、ここにはですね、信仰生活のこの、私たちの本質的なことが書かれていますと。で、キリストにあって私たちが神様と結びつけられて、固く結びつけられましたという、そういう、そのことによって私たちは歩みますということを、特に学ぶことができますと。で、同時にこの愛の関係ですね。この関係は、単なるこの、愛してますよという、そういう、ね、感情的な、感傷的なものとかですね、日本人が好む、この情緒的なものと。そういうものだけではなくてですね、しっかりとしたこの契約ですね。契約の上に成り立った、そういう関係というのを新明記でこう書かれています。で、今日は最初の部分だけ、見たいと思うんですけども、このイスラエルの民がですね、モーセに引き入れられてですね、エジプトを脱出したという。そして、また新しいその約束の地ですね。そこに向かって歩んでいるところだったわけなんですけども、先週もロブのメッセージの中で、その、イスラエルの民が11日で行けるところを40年もかかったっていう、そういうことを学びましたですね。11日、11ですね。それで行ける距離だったのにもかかわらずに40年もかかってしまいましたっていうことを聞きました。まず、新明記の一章の一節から三節まで読んでみたいと思います。これはモーセがヨルダンの向こうの地、パランとトフェル、ラパン、ハツオロテ、ティ・ザバブとの間のスフの前にあるアラバマのアラノでイスラエルのすべてのために告げた言葉である。ホレブからセール山を越え経て、ガテシュ・バルニアに至るには11日かかる。第11月の1日にモーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。ことごとく彼らに告げたとあります。で、ホレブっていうのは、モーセが10回を神様からいただいた、そのシナイ山のことですけども、そこからガデシュ・パルネアというその町に入ることができますという。で、そこまでの道のりが11日でしたということなんですけども、ここで第40年の11月の1日って書いてあります。で、シナイ山を出たのが、こう民数記で見ると2月の1日って、今自分のことみたいですね。ですから、まあ、仮に今日出たとしたら、早ければ来週の土曜日にはもう着くという、その辺のぐらいの距離で。じゃあ、どのぐらいの距離かなって、キロでどんなもんかなって見てみたんですけども、こうね、検索してみました。だから、ホレブから、ガデシュ・パルネアまで、 の距離とかで打ってみるんですけど、大抵が11日ってしか出てこないんですね。だから実際は キロっていうのはよく分かんないみたいですね。でひょっとしたらこうね、大体の、感じで見てみて、1日にまあ8時間、まあ、睡眠取ったとして、で計算してみてですね、時速4キロでちょっと早いかなと、3キロぐらいでどうかなと、仮に3キロとしたら、まあ、500キロぐらいかな、ここから名古屋ぐらいかなという、そんな感じの距離でやったと思います。でそこに行くだけの距離なんですけども、なかなかたどり着くことができなかったと。なぜかと。でそれは、神様が約束の土地はもうすでにずっと前から与えられていたわけですね。そこにストレートに行けばもうすぐに行ける距離であったにもかかわらずに、まあ、放浪としかねしてしまったという、それはずっとこう神明に書かれているんですけども、まあ、結論から見るとですね、約束の地を占領しなさいって言われたにもかかわらずにですね、つぶやく心があったわけで、神様の命令に素直に聞き従えなかった、従わなかった、疑ったっていう、そういうことの連続だったわけですね。で、エジプトから脱出するのにですね、航海を真っ二つに分けてもらったとかですね、そのような奇跡を目の当たりにしたにもかかわらずに、神様を疑ってしまうという、そういう弱い人間であったわけですね。でここで一つ言えるのは、その神様の祝福の約束をいただいたにもかかわらずに、こうそれを忘れてしまうとかですね、まあ、不信仰というのもあるかもわかりません。神様は最善のものを与えてくださるにもかかわらずに、これを私たちは祝福を味わうことができる、実際にできるんですね。でもこれをですね、私たち聖書を読むときに、この聖書の約束見ることができるんですけども、何かしらですね、こう物語とかファンタジーのように捉えてないかなと。例えばその白雪姫が白い馬に乗った王子様にくじ付けされたら、毒リンゴの呪いが解けました、だとさみたいなね、感じの読み方をしてないかなという。アブラハム祝福された、だとさみたいなね。弟子たちも奇跡、いろんな奇跡 見ました、だとさみたいな感じで、自分と全く切り離してしまって考えてしまわないでしょうかと。非常にもったいないんですね、それはね。今も生きて働かれるイエス様、神様私を愛してくださっていますという自分 自身としてですね、捉えないと非常にもったいないと思うわけですね。で続いて5節からですね、7節まで続けて呼びたいと思いますけども、ヨルダンの向こうの地、モアブの地で、モーセはこの見教えを説明し始めていった。私たちの神、主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、山地、低地、ネーゲーブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあの大河、ユーフラテス川にまで行け。と、モーセが神様からいただいた言葉を伝えました。でここでこう約束の地に入るためには、住み慣れた環境から離れる必要がありますという。さっきも言いましたように、その40年間何をしていたのかなと思いました。で昔ですね、ちっちゃい頃に、アリンコの行列見たことありますよね。でアリがこう一生懸命こう歩いていくわけなんですけども、子供の頃ちょっと残酷なんですけども、一匹捕まえて、触覚を抜いたりなんかしたことありませんか？ない。だからその一匹はもう列に戻ってももうぐるぐる回ってしまって、そのままついていけなくなってしまったって、残酷なことで、もう悪いことしたなと思うんですけども、もう告白します、そのような状態だったんかな、イスラエルの民はって思ってしまってたんですね。同じ場所ぐるぐる回ってたんかなと。でそういう部分もあったかも分かります。でもう一つは、その確かに約束の地の方に向いて歩いていたんですけども、ちょっと進んでは休憩、 ちょっとするのは休憩とかね。休憩と休憩の間にちょっと歩いてたみたいな感じみたいなんですね。歩いて休憩じゃなかったみたいで。で、最終的にその、まあ、ここでいいかみたいな感じになってきてね。で、休憩のずっと延長みたいな感じで、気がついたら、30年、40年近く経っていた、という状態だったみたいです。で、とうとう、そこで、モーセはですね、もう方向ちゃんと変えて、正しい方向を向いて、行きましょうと。イスラエルのために向かって言いました。ただ、もう、長くとどまっていたという、そこからもう向きを変えて出発しましょうと。ぐるぐる回っていくのやめましょうと。ですので、私たちもこう長くとどまっている環境とかですね、状況とか、そこにこう、何かもう安住というかね、してしまっていることはないかなって、変化する必要がある部分もないでしょうかと。で、今何かこうね、神様が、今が時ですよというね、こう背中を押しているような、そういうもし、感じですね、そういう感じがあればですね、思い切ってこう向きを変えるということも必要じゃないでしょうかとですね、思います。それと、神様とのですね、コミュニケーションができていなかったというのも一つのまた原因じゃないかと。で、神様とイスラエルのためのそのすれ違いというですね、神様との関係っていうのはですね、もう毎日こう生きた言葉をですね、受け取ってですね、それを信じて行っていくという。それが必要なんですけども、まあ、人間、恋人でも、夫婦でもよくある、その、すれ違いですね。同じように神様とのすれ違いというのもないでしょうか、ということを考えてみたいと思います。で、時々、ロブが例に出してね、あなた、お皿洗って、的な、そういう、後でってなってしまうとですね、今助けてほしいんですという奥さんの気持ち。でも実際にテレビ見守って、さあ、洗おうかなって来た時には、もう間に合わないんですよね。あの時に助けてほしかったのにとかね。同じように神様がですね、声かけられた時にですね、ちょっと後でっていう、そういうことを行ってしまうと、それは愛の関係ではなくなってしまって、神様に喜ばれない。もう後からそのことを しようとしても、もうその動機がですね、神様を愛しているという動機ではなくて、私従順に従うというそのような動機ではなくて、優先順位が完全に狂っちゃってしまってますと。それがまたすれ違いというものになってしまうのではないかなと思うわけですね。で、8節ですね。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに誓って、彼らとその子の子孫に与えると言われた土地であると。で、ここの約束の地って言われてますけども、ここもある日突然与えられたわけではなくてですね、もうすでにもうアブラハムの時代から約束されていた。そのもうすでに与えられているその約束の地だったわけですね。で、今もですね、私たちももう神様がすでに与えてくださっている永遠の命の約束、愛の約束を十分に味わうことができる、満喫することができるわけで、将来与えられるかもしれない永遠の命というのじゃないんですね。もうすでにいただいてるんですね。真面目にやったら将来与えられるかもよじゃないんですね。もうすでに約束のもう完了があるわけですね。で、個人的にもこう神様の約束というのをもしいただいているのであれば、信じて行動に移してみましょうと。続いて10節にですね、あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日星の空の星のように多い。11、どうかあなた方の父祖の神主があなた方を今の千倍に増やしてくださるように、そしてあなた方に約束された通りあなた方を祝福してくださるように。アブラハムの時代にイサクがなかなか与えられなかった、でも与えられた時に天の星のように海の砂のように 子孫を増やしますという約束を与えられました。で、実際にモーセがそのようなもう星の数のほどの人々を、イスラエルの民を見ているわけなんですね。で、約束がすでに叶って、もう目に見ているということをここで言っています。神様は約束されたことを必ず実現されると。祝福を必ず実現される方なんですということをここで見ることができます。ですから私たちにも約束をくださいますし、また御言葉からその約束、自分に与えられている約束ですね。自分自身に与えられている約束、使命、そのものを求めていきたいと思うんですね。で、すでに約束を与えられているならば、約束通りにくださいというふうに祈る必要があると思います。そして、モーセがですね、そのイスラエルのために向かって、これから約束の地に向かっていく旅に出るのに、整える必要があると。で、神様がモーセに語ったことをイスラエルたちの民たちと相談しました。で、何を相談したかというと、9節ですね。私はあの時あなた方にこう言った。私だけではあなた方の重荷を負うことはできない。で、12節。私一人でどうしてあなた方の揉め事と重荷と争いを背負いきれよう。あなた方は部族ごとに知恵があり、悟りがあり、経験のある人々を出しなさい。彼らをあなた方の頭として立てよう。14。するとあなた方は私に答えて、あなたがしようと言われることは良いと言った。15。そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり、経験のある者たちを取り、彼らはあなた方の上に置き、頭とした。千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司である。16、18まで言いますね。またその時、私はあなた方の裁き司たちに命じて言った。あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい。ある人と身内の者たちとの間、また在留異国人との間を正しく裁きなさい。裁きをするとき、人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも皆同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎることは私のところに持ってきなさい。私はそれを聞こう。私はまたその時あなた方のなすべきすべてのことを命じた。18節までですね。で、ホレブから約束の地に行くのにですね、モーセの一人だけではこのイスラエルの民をケアするのは難しいと、重荷が重すぎるということで相談しました。で、イスラエルの民もそうやなと同意したわけなんですけども、イスラエルの民にとってもですね、こういうモーセみたいな指導者が100人ぐらいおったらなとか思っていたかもわかんないですね。で、ここでこう見ることができるのは、こう働きというものが多くなった時には分担しましょうと。で、モーセは数が多くなったらイスラエルの民をケアすることは難しいと。ですから、それぞれの部族からその知恵と悟りの経験のある人たちを募って、それ彼らにこう仕事を分けていくということにしました。そこでこうチームワークということが見ることができると思うんですね。で、KBF のそのフレンドシップの協会として、マレーシアのニューライフチャーシとモンゴルの鎮守族の教会ですね、それぞれの特徴がですね、そのセルグループっていうのがあって、そこの、まあ、リーダーですね、リーダーたちがそこのメンバーをケアしていくと。で、ある程度そのカウンセリングとかですね、また観光総裁とかですね、そういうこともそこのリーダーがケアしていくので、牧師的な働きをしているわけですね。ですから大抵の場合はそこである程度のことは、見ていけるわけなんで、牧師たちはそれ以外の仕事に専念することができると。で、まあ、警備部もですね、そういう形に、ね、なるように心がけていってるわけなんですけども、まあ、時々そのロブが5人おったらええのになみたいなね、そういう発想が起こることがあると。悩み相談結構聞くと、こう、もう分単位でやってるっ という、そういうこともあったりなんかしてですね。で、何かこうね、それを分けていくことできないだろうかっていう、まあそういう方向に向いているわけなんですけども、ほとんどがこう、難しい場合がある。モーゼはそのややこしいことは私が見ますと。同じように、難しくないことはみんなで分けようぜと。ほとんどが難しいのよってなってしまうとね、困るんですけど。ロボ言うかもわかりませんけども。でも、すべてがですね、じゃあ、牧師はする必要はない。例えば、このセッティングですね、セッティングするのもですね、ロボがする必要はないわけですね。でも、このように、形に整えるためには、こう、自動的に、こうね、椅子が勝手に動くわけじゃないので、誰かがしないとダメだと。いうことなんですね。で、いないとなると、もうメッセンジャーがしないとダメということもあり得るわけなんですけども、でもここは今、こうできているわけなんですね。で、この時に、まあ、一つ、この間、ちょっと彩香の Facebook のチーズケーキのコメント見た時に、ふと思ったんですけども、で、パッと見た時に、あ、これ好きなんやなと、彩香でひょっとしたら作るかもわからんなとか、っていうコメントが出た時に、かっちゃんから始まったんですね。作ったん。静香が作ったんで。ひとみちゃんも作ったんとかで、あやくも作ったんで、マッチも作ったんっていうふうにこう、ちょっといちびってんですけども、ひょっとしたら作ったかも分からへんし、作ってないかも分からへんなというな。で、続いてるわけなんですね。ケンケン作ったんが来まして。作ったよ、私じゃない誰かがねってね。誰かが作らないとないわけなんですけども、誰かが作ったわけなんですね。だから僕も作ったんってこうまたね。クエスチョンマークをだんだん増やしていくという、そういう規則にのっとってですね。で、ここで黒田さんがですね、いわき市のですね、時々警備部に来てはる、このコメント好きっていうふうに言って締めてくれたんですけども、ここで、まあ、チーズケーキを誰かが食べて、そこにチーズケーキがあるわけですけども、誰かが作らないとないわけなんですね。もう誰が作ったかわからないけども、誰かが作ったわけで。ここのセッティングも誰かがしたわけであって、まあ、そのようなことを考えるときに、まあ、誰かがしてくれてる。で、この日曜日にですね、ここで映画会、夕礼拝終わった後に映画会があってですね、有志の方々がジーザスを見てはったわけですね。僕ら上でミーティングやっててですね、僕すっかり忘れてですね、上がもう終わったんで、蛍の光を流しました。で、降りてきてですね、で、調子でそこバーンと開けたら、ジーザス当てたんですね。タンタンタン、あっって言われて、顰蹙。みんな、ね、集中して、そこに入っていってしまった、まあ、まあ、それはいいんですけども、そういうことがありながらもですね、メンバーはですね、気にしてくれたのが、このあと、ここをどういうふうに椅子を並べ替えたらいいでしょうかっていう質問が出てきました。水曜礼拝の形にしときましょうかっていうね、そういうふうにこう尋ねてくれたわけですね。ええこと言うなと思ったんですときに、それや、そういう気持ちが大事なんやって、水曜礼拝の通りにお願いしますって言ってしまったんですけども、火曜日にバイブルスクールがあるのを忘れてます。でもそれでもですね、その誰かがやってくれるわじゃなくてですね、自分は参加できないけども次のことを考えてその体制に持っていこうという発想というかな、それが大事じゃないかなと思うわけですね。水曜礼拝に出れませんけどもとかね、 P4K には出れませんけども祈ってますとかね、実際にセッティングしときましょうかという、そういう発想がこうお互いにこう愛し合うという、またキリストの体を成していくという、そういう上で必要じゃないかなというふうに思いますね。だからアナウンス聞いても、火曜日の昼は絶対行かれへんわっていうのじゃなく、行けないけども、教会動いているんやなとかですね。そういうふうに、こう、覚えてですね。そのために、こう、思いを、こう、馳せるというかですね。そういうことが大事じゃないかなという。で、次の、まあ、日曜日にもですね、ミニストリーのその、についてのミーティングを持たれる予定で、その前にロブもそのことに関しての メッセージちょっと触れてくれると思いますけども、まあ、そのようなこう思いをこう図るという、そういう、発想というのがこうマチュアなというかね、成長につながっていくという、まあ、考え方じゃないかなと。で、15節にあったような人々になっていけるんじゃないかなと思うんですね。もう一度15節読みますね。そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取り、彼らをあなた方の上に置き、頭とした千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司であるという、そういうリーダーになっていけるのではないかなと思います。で、今ですね、今の状態で満足、まあ、神様に感謝して満足して、かつそこだけでもうずっと留まってしまうのではなくて、神様がそこから動きなさいって、もしそういう声聞いたかなっていう、その時にはですね、方向を変えるとかですね、新しいことをチャレンジするとか、そういうことを、意図はないでとかね、ヘジテートしないで神様に信仰を持っていただいて、またスタートしたらどうでしょうかという、そういうことをここで感じることができますね。で、もう一度こうレビューしますね。まず1番目、神様の祝福の約束を不信仰、忘却、物忘れによって遠ざけていないか調べてみましょうと。神様は最善のものを用意されていますと。そのことを私たちは信じていますけども、それを人が受けたものをいいな、素晴らしいなって終わるのではなくて、自分も受けることができるっていう、その祝福を味わうことができますと。2番目に、長くとどまっている環境や状況、心の状態から向きを変えるように促されてはいませんかということですね。神様、トントンってしてないでしょうかと。頑張れ、背中押してないでしょうかと、ね。思い切って向きを変える必要があるかもわかりませんねと。神様の用意された場所に向けて出発しましょう。3番目に、神様がすでに与えてくださっている永遠の命と愛を十分に満喫しましょう。もうすでには約束叶えてくださっているという過去完了形の神様の約束があるわけですね。そのことを覚えて。4番目に、御言葉から自分に与えられている約束、使命を探してみましょうと。すでに約束され与えてられているなら、まあ、約束通りにしてくださいと祈りましょうですね。はい、5番目に、働きが多くなったら人と分担しましょう。だんだんと増えてきて、責任だんだん増えてしまうと、それを自分で抱え込むだけじゃなくてですね、それをシェアするということも、それができるように、そう、チームワークとしてですね、一人で頑張ってしまわないで、それを手放すという勇気もいる時があるんじゃないかなと、知恵がいるんじゃないかなと思いますということですね。今日は新明記の一章の前半ですけども、見ることができました。今週の歩みもですね、半分、神様に期待して、そして御言葉からですね、新しい方向性というのをいただいていきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、本当にあなたは私たちに最善のものを用意してくださって、本当に恵みでもって一方的に本当に無条件で与えてくださっていることを感謝します。その約束が本当に、自分自身もいただいて、本当にまたそれを経験して、ますます本当に自分のものとしていくことができるように、そしてその感動を持って、人にもシェアしていくことができますように、また今歩んでいる道があなたが本当に、その先に立って導いてくださっているその、歩みとなりますように、もし、自分の思いが、走ってしまって神様との思いではない場合、 あなたがそれを知らせてくださって方向を変えることができますように、あなたが思われているその方向に私たちが目を向けることができるように、正しい方向を選ぶことができますように、知恵力を与えてくださいます。お願いします。そしてあなたの最善のベストの、約束をいただくことができるように、一時一時あなたが導いてくださいますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。